こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮竹哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
シェアトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースデータのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回は、2023年年末で、この回が最後の年末の2023年最後の収録ってことで、はい、ちょっと前回私は出れなかったんですけど風邪ひいちゃって今回は、買ってよかったもの、もしくは買いたかったものについてちょっと、
出ました。
緩く、リテシーのブランドだったりそうじゃなかったりっていうのもあるので、ちょっとそれをここ振り返っていくっていう回です、今回は。
まあ、ちょうどあれですよね、これが出るのがクリスマスだと思うので、
お
それもあってちょっとこういうテーマにしたっていうところだと思うんですけど、
はい、そうです。なので結構動画メインで、Spotify と YouTube では動画出てるんですけど、それメイン、それをもうよかったら、その商品とか出してるので、それも見てもらえたらなっていうところですね。
はい、
じゃあどうしよう、沼田さんからじゃあいいですか。
私が行きます。はい、今もう見せたばっかで。
そうですね。この回の始まる前に、ちょっと見せてます
ね。そういう意味で言うと、D2C っていう感じじゃないんですけど、大丈夫ですか？本当に
大丈夫です。ざっくばらんに、今年はいい、たくさん買い物しましたか？はい、逆に、その。
買い物、去年よりはしましたね。
ああ、そうなんですね。
コロナがほぼ終わった感じ？
はいはい。
去年のがまだコロナで、いや、なんかそう集まりとかもないじゃないですか。
うん、
やっぱ集まりとかね、外出ることがあるから服とか買うっていうの結構あると思うんで、個人的には去年より買ったかなと思って。で、そうですね、今回ちょっとスニーカー持ってきましたけど、
はい、
はい、
スニーカーはもともとね、結構買ってたりはしたんですけど、今年は、そうですね、増えましたね。ちょっと怒られない。
沼さん、やっぱりニューバランスが好きですよね。
そうですね。なんか、ニューバランスだけ買ってるわけじゃないんですけど、うん、ニューバランスで言うと、もともと991シリーズ集めてたりしたので、でも、
いつ頃からですか？
いつだろう。でも10年ぐらい前から991は結構買ってて、それこそ、あ、ちょっとやめよう。ライバルが出てくるから、どこで買うって。ちょっと言うのやめるわ。
ミスのルートが。
はい。で、今年で言うと、
はい。
ジョーンドっていう、多分シリアルトークでも何回か出てきましたよね。
JJJ ジョーンドみたいな、スペルは。
あれ、カニエ・ウェストのチームでしたっけ？
あ、そうなんですか？
そうなんですか？
カニエ・ウェストのと一緒になんかやってた人だと思うんですけど、その人のブランドが結構最近、ニューバランスとコラボをよくやってて、それで、
今ちょうど沼田さんが準備中ですね。
これですね。これですね。このジョウンドって入ってるの見えます。
かっこいい箱が。
はい、で、ちょっとストックエクスのサーティフィケーションが出ちゃってます。
あれどこで買ったかが。
あれみたいな。で、これですね。
かわいい、
すごいなんか、なんつうの。合わせやすそうなんで。
これ買ったんです。これ今年出た商品なの。
これね、そうですね。多分2、3ヶ月前ぐらいに出たやつですかね。うん、で、まあ、普通にもう応募したけど無理で、応募っていうか、なんかウェブサイトでいきなり発売されたのかな。で、ストック X でもう、まあしょうがなくというか、ちょっと差し値で、これぐらいだったら全然いいなみたいなので、差してたら、なんかその時高くなってなくて、すごい運よく買えたって感じで、このスニーカー買いました。ちょっとまだ、いつ履くか。いつも寝かせるんだよ、2年ぐらい。
2年ぐらい寝かせるんです。
2年ぐらい寝かせます。
でも一番あれじゃないですか、2年ぐらい待ったら、値段もまあまあ上がったりするんで、そのタイミングでまた履くかどうか悩むんじゃないですか。
いやいや、売ったりしませんよ。仮にそうだとしても、この場じゃ言えないでしょ。
確かにそうです。
で、もう一個が、これね、これ本当にレアなやつなんですけど、
これもスニーカーですか？
これスニーカーで、これアシックスなんですけど、アシックスと、セシリー・バンセンっていう、ブランドのコラボで、これ普通にレディースのイメージでいたんですけど、 いつ出た？去年かな、出たのは。で、これね、個人的にはマジで超レアだなと思ってるんですけど、うん、このなんか、その花びらみたいなのが縫い付けられてるんですよね。テスリーバーセンター6のコラボの初期モデルなんですけど、これがちょっとメンズサイズであって、もともと340ユーロって書いてあるんで、もともと結構なお値段するんですけど、まあそれを運よくちょっと C2C で、そんな高くない金額でゲットしたんで、
うん、
いや、これ、メンズサイズあんの知らなくて、そうなんですよ。まあ、っていう、なんか完全なる自己満なんですけど、大丈夫ですか？
いや、そういう回なんで。
本当ですか？
はい。
これは結構ね、ちょっと、はい、早く履きたいなと思ってるんですけど。
お花の部分は何でできてるんですか？それは。
これは、キラキラして、このなんか、咲いてるやつでしょ、これ。
もうそうですし、テカテカしてるとか、そのシルバーの。
これね、これなんかの生地っぽいっすね。
生地なんですね。
うん、でこのテカテカしてなんかこのなんかこれ飾りみたいなのは、はい、プラスチックで、
へ
ー、まあ、多分なんか歩いてたら取れんじゃないかな
と思うんですけど、うわー、でももった い、あれもう使い
切った
からですね。これ履けないじゃないですか。
家で履く。
クロックス。かわい
い。いや、これは結構かわいくないですか。
かわいいですね、はい、もったいないですね、履くのは。
うんですね。はい、私が履いててもったいないっていうことかなと。
そういうことで。でも結構レアものなんですよね。
これめちゃくちゃレアだと思います、これ。うん、もう、履いてるの見たことないし、誰かが。多分すごい少数だったはずなんで、なんか日本でも売ってないですね、これ確か。売ってたのかな、わかんないです、はい。そんな、なんかスニーカーばっかであります
なるほど。
あ、でも D2C 商品で言うと、まあ、購入してない、まあ、過去に沼田さん購入しましたけど、はい、これからちょっと僕が渡さないといけないのは、ケイデンスです。
あ、ケイデンスね。はい。
確かに。ちょっと、草野さんに渡さないといけないですけど、これはケイデンスの創業者からのギフトだったので。
ありがたい。カプセル型のトラベルの。
はい。こういう箱で来ているんですけど、でさ、開けるとこんな感じで、
かわいい、
これがマグネットでくっつくっていう感じですね。
あ、それのあれか、サイズがいろいろ違うバージョンのやつですね。
そうですね、
はい。
かわいい。
草野さんもぜひ使ってください。
使ってみます、ありがとうございます。じゃあ次、私いいですか、じゃあ。
はい、お願いします。
嫌だな、
鳥が
困る
んですよ。私もそんなに D2C、なんていうか、
これ多分全員 D2C あんまり買ってないですよ。
D2C 買ってないんかい。
私、キーボードを、ポートレートモード。このキーボードを買ったというか、買ったキーキャップをカスタマイズしたんですよね。うん、
へぇ、
それは、すごい、今年買ってよかったなっていう。メルカリで買ったんですけど、ニズっていう中国のメーカーで、静電用無接点方式のキーボードって、有名だとハッピーハッキーキーボード、うんうんうんうん、とか有名なんですけど、それ前昔使ってたことがあって、なんかそれ結構圧力というか結構かかる重たいやつで、うんうんうん、自分にはちょっと合わなかったので、もっと押した感覚が軽いやつを、
うん、
なんか結構キーボードカスタマイズするの好きなの、好きっていうか、メカニカルキーボードが好きなので、で、自分も今年からデスクトップ買ったので、で、ちょっと買ってみたっていうのは結構、個人的にはベストバイですね。
キーキャップは別のブランドなんですか？それも同じなんですか？
これは別のブランドで、なんか、アリエクで買いました。あんまり
売ってなくて、
ティムじゃなくて、あんまりちょっといいのがいいのっていうか、自分このやつに合うのがなくて、結構昔のアップル風の偽物ですけど、きっと
可愛い偽物ですけどって。
なんか打ってる感じとかの感触はいいんですか？
打ってる感じの感触いいです。
うん、
静か、ポコポコ系、スコスコ系ですね。
沼津さんとかって好みあったりしますか、キーボードの。なんか人によってなんか結構カタカタするやつがいいとか、なんかいろいろ言うじゃないですか。
いや、自分はね、そんなないんですよね。
うん。
だからもう普通にアップルの純正のやつ使ってて、あの指紋認証のやつ。
ああ。
うん。でもなんか人のキーボードの打ってる音聞いて、寝たいっていつも思ってる。
はい、寝たいって思ってる。え、ちょ、ASMR 的な。
あ、そうそうそう。
めっちゃわかります。
キーボード打ってる音ってめっちゃ気持ちよくて。
え、でもそれって結構違うじゃないですか、そのキーボードによって。それ全般的にいいって思うんですか、それともなんか特定のやつとかあるんですか。
いや、なんかわかんない。それそこまでこだわってないんで。
草野さんとかそここだわりありそうですけど。
こだわりありますね。カチャカチャってよりはもっとスコスコっていう感じの。
ああ、わかる。
ソフト系。
はい。で、なんか ASMR 私も好きで、なんかあの TikTok で流行ってたウッドスープっていう、あの水の中に木のなんかおもちゃみたいなのを入れてかき混ぜるみたいな ASMR の動画があって、なんかそれとキーボードの音がめっちゃ似てるんですよ。いいキーボードの音、
そうなんだ、
コトコトコトみたいな、だからそういうキーボードが好きですね。
それはわざとするあれを再現してるんですか、そのキーボード音を再現してるんですか、それともたまたま
たまたま似てるっていう感じ、
ね、いや、そういう動画見ちゃうのわかるわ。あのなんか犬の足のケアをする動画があって、それ
なんかクリップしてるやつですよね。
そう、縦長動画のやつ
で、はいはいはい、
なんか犬の足になんかなんつうの、泡シューってやって、それを磨くなんかシコシコシコ
めっちゃ最初寝かせるんですよね。
あ、そうめっちゃ見て
たことあります。
あとなんか銃めっちゃひたすら撃ってる人がいるんですけど、銃で。その銃の撃つとこよりも、その銃のマガジンに弾を詰めるところの音がめちゃくちゃ気持ちよくて、いつもそれ。
すごい
合間に、めっちゃ有名な人いるんですけど、YouTuber で。その人もひたすら銃撃ってるんですけど、その撃つところよりも、ね、弾詰めるところが気持ちよくて。
すごいですね。沼田さんの好きな音、犬と銃っていう。
こんなに ASMR 詳しいと思いませんでした。
いや、そうなんですよ。結構ね、病んでるとか。
結構、病んでる。
たまに火薬詰めるやつとかもなんか面白くて、金属使ってクシュクシャンみたいななんか。撃つとこはあんま好きじゃないんですけど。
それまでの過程の音が。
その音が好きなんで、すみません。ちょっと、キーボードも自分ちょっといろいろこだわってみてもいいかなと思いました。
あともう一個ちょっと、ものをちょっと忘れちゃったんですけど、指輪を買って、あの日本のブランドなんですけど、はい、エネイっていうブランドで、もともとなんで知ったかっていうと、なんか自分が好きなグラフィックデザイナーの方がロゴ作ってて、なんか D2C っぽい D2C なんですけど、あの銀座松屋がスタートしたブランドで、ラボグランドダイヤモンドを使ってるあのブランドなんですけど、なんかそれはなんか使って思想というか、あと、まあ、デザインも可愛くて、なんかそれは結構値段も、まあ、高いものから安いものあるんですけど、お手軽なものもあるのですごく可愛くて気に入ったものだったなっていうところですね。
なんてどういうスペルなんですか？
NEY っていう ENEY
NEY、はい、
松屋銀座でしか売ってないんですこれは。
でもそこが作ったブランド、
ね、そこが作ったブランドですね。まあブランドでリングディレクターとしてあのセルボークの田上さんって方が入ってるんですけど、結構かわいいですね。
松屋がやってるんですね。
あ、そうです。
松屋が D2C ブランドやってるみたいな感じですか、じゃあ。
みたいですね。なんかスタートアップ事業事業課長の島田さんっていう方のインタビュー見て、なんかコロナ禍で新しいものを作るっていうので、なんか事業作られたらしいですね。まあ、2万円から、まあ、もっと高いものもあるんですけど、安いのだとそれぐらいです。日本だとまだあんまりラボグラウンドのものアクセサリーとか少ないので、なんか調べて出て、それも調べた時にこれも見つけて。
ラブクローンってやっぱすごい伸びてるんですか、日本でも。
あんまりまだ見かけないような気も、まあそんな私もアクセスそんな買わないので、もしかしたら増えてるのかもしれないです。どうですか、
まあ、一部では結構ね売れてるブランドがあったりすると思うんですけど、 まあ、やっぱ海外と一緒でまだマスには広がってないって感じじゃないですかね、うん、なるほどね、面白いです。
すごい、結構ポップアップやってるんですね。
そうですね、もう店舗はあるのはその銀松屋銀座しかないので、うん、オンラインとたまにポップアップをやられてるっていう感じですね、うんうんうん。なんかそのジュエリーボックスもリサイクル可能なスチール缶で作られてたりとか、なんかあの可愛い、全体的になんかそれも可愛くて結構好きですね。はい、じゃあそんな感じで宮崎さんにじゃあバトンタッチします。
はい、そうですね、僕もそんなに D2C 系の商品買ってないんですけど、まあ、やっぱりマットハッピーが好きなのであの今年実はあんまり買ってないんですけどね、あのマットハッピーの、あの、あのカッツっていう、あのニューヨーク の、 あのそれこそこの間沼田さんとも行ったあのデリーですね、そことのコラボ、の商品を買ったりとか、あとは今年からマットハッピーがあの、あのその特定のお客さんに対してそのメンバーシッププログラムを始めたんですけど、あのそれのカードを、これがそのカードですけど、マットハッピーの、まあ、メンバーシップカードですね。そこで、まあ、なんか2つティアがあって、これ、あの金属製なんですけど、なんかしっかり重みがあって、ただ、店舗で見せても、あの、
反応薄かったね。
全然、何のカードか分かんなかったっていう。
何それみたいな感じ。
なんか最初、ギフトカードだと思われたっていう。
現場まで届いてないですね。
まだ届いてないです
ね。ニューヨークでしょ？
ニューヨークの、あのポップアップですね。なんで、まあ、基本的にフィジカルなカードっていうよりは、でもなんか Apple ウォレットに入れられたりとかもしているんですけど、なんか。
Apple ウォレットに入れるとどうなるんですか？
特に何もないです。今のところは。
表示されるみたいな。
ただ多分今後それこそその、ポップアップの店舗オープンの、あのオープンの一番最初に入れたりするので、その時に多分見せると思うんですけど、あ、多分そういう時に使うかなと思ってますね。あとなんか早めにあの商品購入できたりとか、なんかいくつかあの特典はあったり、するんですけど、まあ、まだ始めたばっかりっていうところだったり、あとは、これ、ちょっと、僕は買ってないんですけど、あの、ちょっと、あの、ギフトとしてもらったものですと、アトモス、今、あの、スニーカーブランドが、クリエイターの MKBHD っていう、まあ、ガジェットとかを紹介する、クリエイターがいるんですけど、そこの、まあ、そこがコラボした、靴を出したんですけど、それを、もらって、あの、結構入ってます。
あの、ハイカットのやつ？
そうですね、ハイカットのやつですね。あ、はいはいはい、あの黒と、ちょっと赤と白が入ってるやつですね。あとなんか本当は、まあ、これもなんか多分履かないんですけど、買いたかったのが、たまたま今年ニューヨークのコミコンに行く機会があったんですけど、あのそこであのクロックスがあの鬼滅とコラボしていたんですけど、それ買おうと思ったらもう行列がやばすぎて、それをさすがに買えなかったですね。
どういうデザインなんですか、それって。
だからその、炭治郎でしたり、なんか、3人のねずことか、その3人のキャラクターの、コラボ、クロックスを作って、いて、そのクロックスとあと、まあ、ジビッツ、あの付け加えられる、あのアイテムを、一緒にセットで売ってましたね。
哲郎がそれ履いてたらめっちゃおもろいけど。
まあ、なかなか
会食とかに入って
クロックスですか。ちなみに別のクロックスは今年買ったんですけどね。
ああ、そうなんですね。
あのちょっと Web3 関連ですけど。
いいかな。ああ、ドゥードルズですか。
はい、ドゥードルズのクロックスは一応持っているので、なんて。
アメリカで買ったんですか。
これオンラインで買いました。あとは、なんかこれも正直ちょっと買った意味があんまないんですけど、あの若干ネタとして買っただけなんですけど、あの今年 Netflix が、DVD 事業を閉じたじゃないですか、ようやく。
はい
あの、で、それを記念した商品を、ネットフリックスが出したんですけど、それが、ちょっと僕も開けてないんですけど、ね、寝袋です。で、なんかこれ、開けると、実際の、その DVD が入ってるパッケージみたいな形になってるっていう。
めっちゃマニアックやね。
すごい。
レアなやつなんですか、これ。売ってたの？
売ってました、オフィシャルで。
あれ、フィジカルのお店で買ったの？
あ、いやいや、これは、オンラインのみだと思います。
開けないんですか？
今開けたら。
いや、今開ける。いや、ないです。
今寝てみてよ、それ。
ここで。そうですね。
結構いろいろ買ってますね、宮武さん。
確かに。
まあ、ネタですよね、基本的に。
うん、なんか、その選ぶ軸としては結構、そのテック文脈とか、そういう、なんか、まあ、マットハッピーは好きだからっていうのはあると思うんだけど。
そうですね。まあ、マットハッピーは仲いいからっていうのもある、
うんうん、
ありますし、まあ、基本、的にはネタネタでしかないっていう、う
ん、ネタってこう いっぱい言ってるんですか、この寝袋買った話
初めて。いっぱい言ってないですけど、でもこういうタイミングで出せるようにっていう。
なるほど。
いっぱいいっぱい出すとそれはそれで面白くないので。
あ、なるほど。
特定のタイミングで出すっていう。
この日が。なるほど。
コンテンツをコンテンツのネタは常に考えていけないんで。
じゃあ開けてください。開けてい
ざというとき。いやいや、それはまたどっかのタイミングじゃないですか。
また来年。
そんな持ってくるやつないでしょ。
あれ。いやいや、単純にめんどくさいんですよ。
あ、めんどくさい、ね。確かに。ちょっと自分ももう一個持ってこようか。
お。じゃあ、沼田さんが言ってる間に、なんかそれ以外、買ったもの、まあ、その DTC 関連でいきますと、グロシエの本とか、
うーん、
あとグロシエの、なんかその、グッズを、グッズって結構、プレゼント用になんかめちゃくちゃいいんですよね。なんか結構アクセサリーとかあるじゃないですか。アクセサリーとか、なんかキーチェーンとか、そういうものとかあるので。
グロシエのグッズをいろんな人にプレゼントしてるんですね。
いや、別にいろんな人にプレゼントしてるわけじゃない。それこそ草野さんにプレゼントしましたからね。お土産として。
いろんな女性に。
現
地。配ってんすか。
いやいや。
ありがとうございます。
お土産としては割と、
まあね、
いいですよね。沼さんも買ってましたよね。
グロシエ買ってましたね。
はい、
スタッフへのお土産に。
そうですよ、
ちょうどいいかなと思って。
そうなんですよ。
ちょっと自分はこれもただネタでしかないんですけど。
はい。
いや、これもう、コムデギャルソンの、ジュニア渡辺マンっていうブランドなんですけど、
はい、
めっちゃこういうなんか、ハードななんか、インナーラームっていうドイツの、なんかこういう、なんつうの、ハードなカバンのブランドがあって、プラスチックみたいな感じの素材なんですけど、樹脂みたいな。なんか、やっぱアメリカの人とかと会うときに、なんか日本のなんか、なんていうの、結構振り切った服とか着てくとみんなめっちゃみんなめっちゃ聞いてくるじゃん。
そうですね、どこのブランドだっていうのをめっちゃ聞きますよね。
で、結構なんか初めて会う人とかもなんか結構それがアイスブレイクになってたりするので、うん、なんかそういう目線でなんか面白、まあ、かっこいいし面白いかなと思ったジャケットなんですけど
確かにこれは絶対聞かれますね。
結構激しいんで
なかなか着れないですよね。
なかなか着れないですね。
でモノトーンだからすごいシックな感じもありつつかっこいいですね。
そうですね。でもなんか空港とかで止められそうな、ちょっとミリタリーっぽいじゃないですか。
何が入ってるんですか。
入管の時は着ないようにしなきゃってちょっと思ってるんですけど。
グローブみたいなのがついてるんですか。
いやグローブじゃない、ポケットなんですよ全部。
あ、ポケットなんですね。
そうなんですよ。で聞いたら一応これスマホポケットでした。
へえ、スマホ用なんです
か。スマホって言ってました。こうやってポケットで
開
け
るん
です
けど。
面白い。
すごい。
ちょっと面白いかなと思って。結構でも、本当、遠い先の人と会う時とかね、そういう服着てったりすると、すごいそれだけで話盛り上がる
んで。確かに、結構、沼さん、靴聞かれること多いですよね。
ああ、そうですね。靴とか、パンツとか、パンツ特徴的なやつ入ってったりすると、
確かに。
聞かれたりすることも多いので、
うん、
ちょっと片言の英語なんで、そういうところで攻めて。心の交流ができたらな
と。あ、でも大事です。そういうの
は。はい、
特にその DTC 系の人たちとか、それこそ VC とかもそうですけど、意外 あの、そこのファッション系とか結構好きな人は本当に好きなので、みんな聞きます。
いや、そうですね。
そんな、
ですか。
はい。ちょっと今回はぜひ動画で皆さん見てもらいたいなっていうところなので、YouTube と Spotify では動画で見れるので、それもチェックしてもらえたらなっていうところで、じゃあ今回は、今年はこんな感じで、終わらせたいなと思います。
めちゃくちゃカジュアルに締まる感じです、
ね、いいですか、
なんか、いや、いいんじゃないですか、
皆さんから一言、は
い、いや、一言結構固かったから
ちょっとゆるく
ゆるくゆるく締めるでいいんじゃないですか、
は
い、
じゃあちょっとまあ来年もあの年明けもなんかあの今年こうなるだろうみたいな予想の話とかするかもしれないので、
は
い、
予想やりましょう。
楽しみにしていただけたらなっていうところで、今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも更新しているので、ぜひ気になった方は概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回、来年お会いしましょう。さようなら。